医学講座18,802回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は五月病からうつへ移行させないためにと題し、慶応義塾大学精神神経科学特任准教授白長丈一郎さんにお話しいただきます。
新年度を迎えて、たくさんの人たちが就職や進学など新しい生活を始めています。不安と期待で胸を膨らませ、緊張した面持ちで新生活のスタートを切ってから1ヶ月余りが過ぎました。この時期に増えてくるのが五月病と呼ばれる状態です。五月病とは、環境の変化に適応できないために生じてくる心身の不調と、それに伴う社会生活上の支障を指します。体がだるく、やる気が出ない、そして学校や会社に行けないという状態のことなどです。五月病は正式な医学用語ではありません。したがって、そこには新たな環境に対する一時的な反応から、いわゆるうつ病まで、さまざまな状態が含まれています。本日はこの五月病について解説し、五月病をうつ病に移行させないためのポイントをお話ししたいと思います。まず五月病の説明から始めたいと思います。五月病という言葉がどのように使われ始めたかははっきりしません。ただネット検索をしてみると、1960年代に東京大学の駒場キャンパスで大学関係者から広まって使われ始めたという記述を見つけることができました。春から大学生活が始まった学生の中に、新たな環境に適応できないままゴールデンウィークに疲れが一気に吹き出し、その後心身の不調のために大学生活に支障をきたす学生がいたことに由来すると考えられます。この医学用語でない五月病を医学的概念として捉え直したのが、精神医学者の笠原よみし先生です。笠原先生はアパシーシンドロームという本の中で次のように述べておられます。昭和43年頃から精神医学教科書に書かれていない一つの不適応様式、これがつまり五月病に相当します。この不適応様式を記述する仕事に関わってきた。高学歴青年の間に多く見られる独特の無気力反応である。生来の無気力者ではなく、むしろ逆に平均以上に輝かしいキャリアを誇るかに見えた能力のある青年が、ある時点から急にスランプに陥る逆説的反応である。笠原先生は当初この不適応様式を、大学生に見られる特有の無気力という意味で、米国の精神科医ウォルタースに倣ってスチューデントアパシーと呼びました。しかし研究を続けるうちに、この状態は大学生に限ったものではなく、高校生から30代のサラリーマンまで幅広く認められることが明らかになりました。そのため、大学生に限らないという意味を込めて、アパシーシンドロームと呼ぶようになったわけです。アパシーシンドロームの特徴には大きく分けて、主観的な特徴と客観的特徴があります。主観的な特徴には、無関心、無気力、無感動、そして生きがい、目標、進路を失ったという主観的な感覚があります。客観的な特徴は、世界からの退却、あるいは逃避という表現がぴったりです。この退却には、本業ともいうべき生活部分に限定された退却という特徴があります。学生であれば学業、社会人であれば仕事からの退却が中心で、本業以外の生活領域への参加にはそれほど抵抗を示さないことが多いと言われています。この部分的な退却の背景には、勝ち負けへの敏感さが存在します。アパシーシンドロームを呈する人は、 本業で敗北したり失敗したりすることを恐れるあまり、その可能性がある状況から前もって退却してしまうのです。本業以外の生活領域なら優劣はあまり気にならないので、比較的気軽に参加できるということになります。次に、この五月病をうつ病に移行させないために周囲ができる対応についてお話ししたいと思います。結論を先に述べますと、その対応は本人の身になって丁寧に話を聞くということにつきます。ただこの説明だけでは具体的にどうすればよいかよくわからないかもしれません。このことをご理解いただくために、ストレスと適応というお話をしたいと思います。ストレスとはもともと物理学用語で、外部から加えられた圧力による物体に生じる歪み、あるいはその歪みを元に戻そうとする力のことを指します。元に戻ろうとする力という意味で、ストレスは応じる力、応力と訳されます。外部から加えられる圧力のことをストレッサー、つまりストレス要因と言います。ゴムボールを力を込めて握るとボールはひしゃげます。込められた手の力がストレス要因であり、ボールに生じる歪みやボールから手に伝わってくる元に戻ろうとする力がストレスです。この概念を人間に応用したのがカナダの生理学者ハンス・セリエです。外部環境からの刺激によって人間には様々な歪みが生じます。この歪みを元に戻そうとする心身の動きのことをストレスと呼んだのです。さらに、このセリエの考えとライフイベントをつなげたのが、アメリカの心理学者トーマス・ホームズとリチャード・ラーです。彼らは配偶者の死、あるいは結婚、そして退職といったライフイベントを経験した人が、その影響から立ち直り元の状態に戻るために必要な力の量を数値化しました。この数値のことをライフイベントストレス度と呼び、その1年間の合計が大きくなればなるほど、翌年深刻な健康上の障害が生じる可能性が高くなるとしました。この考え方を産業精神保険の領域に応用したのが、米国国立職業安全保険研究所 NIOSH による職業性ストレスモデルです。仕事のストレス要因を被った労働者にはストレス反応が生じ、さらに悪化するとストレス関連疾患に発展するというモデルです。仕事のストレス要因には、仕事を自分でコントロールすることができない、仕事の将来性が不確かである、役割がはっきりしない、能力を発揮する機会が与えられないなど、新入社員が特に影響を被りやすいものが含まれています。そしてストレス反応には、不安、やる気が出ない、自信がない、何もしたくない、疲れ、倦怠感、筋体の乱れなど、いわゆる五月病の症状と一致するものがあります。つまり、職業性ストレスモデルは五月病のモデルとして考えてみることもできるというわけです。職業性ストレスモデルの重要な特徴の一つが、同じ仕事のストレス要因を被ったとしても、強いストレス反応を生じる労働者もいれば、ほとんどストレス反応を示さない労働者もいることを説明していることです。これらの違いをもたらす要因が、仕事外の要因、個人要因、干渉要因です。仕事外の要因とは、例えば家庭内の不和などです。仕事外の悩み事を抱えていれば、ストレス反応が生じやすくなります。個人要因には、年齢、婚姻状況、勤続年数、職位、自己評価、ストレス対処能力などが含まれます。長く勤めて仕事に自信があったり、職位が上がって自分で仕事のコントロールすることができるようになったりするといった個人要因があれば、仕事のストレス要因の影響を軽減することができます。逆に新入社員はそうした個人要因が乏しいと言えます。 干渉要因とは、労働者の体験している大変さを理解してくれたり支えてくれたりする同僚、上司、あるいは家族がいることです。そうした同僚、上司、家族がいれば、労働者の大きな助けになることを示しています。この職業性ストレスモデルから、ストレス反応、ひいては五月病を予防するヒントを得ることができます。まず、仕事のストレス要因への対策です。2015年に法制化されたストレスチェック制度を活用して、職場環境改善に取り組むことが挙げられます。また、新入社員に対して新入社員研修の充実を図り、ストレス対処能力を高めることも重要です。管理監督者研修によって干渉要因を強化することも有効でしょう。ここまでストレスを健康上の障害をもたらす、いわば悪者として扱ってきました。しかし、ストレスにはもう一つ重要な側面があります。それは成長を促す側面です。ストレス学説を提唱したセリエは、ストレスは人生のスパイスであると言っています。多すぎると刺激が強すぎて食べられませんが、少なすぎると味気なくてやはり食べられないというような意味でしょうか。人が人生最初に体験するストレスは窒息です。母親の体内にいる間、赤ん坊はへその緒を通して栄養や酸素を供給されます。生まれた瞬間にへその緒からの供給は断たれます。栄養が来なくなったとしてもすぐ困ることはありませんが、問題は酸素です。窒息状態になるわけです。なんとか酸素を得ようと赤ん坊は喘ぎます。この喘ぎによって肺が広がり、赤ん坊は自分で呼吸ができるようになるわけです。この成長というか発達を遂げた証が産声です。ストレスが成長を促す側面を説明するために適応という概念が有用です。適応とは、人間が環境や状況の中でその要請に応じつつ、同時に自らの要求をも生かして、著しいストレスを経験することなく生活することです。ここで重要なのは、適応とはプロセスだということです。最初から適応があるわけではありません。うまく適応できない状態、つまり適応不全が出発点となって、人が努力する結果、適応が達成されるわけです。その意味では、ストレス反応や五月病は、ストレス関連疾患に発展する危険性を含んでいる一方で、そこにはその人が成長するための出発点となる可能性もあるということです。この適応というプロセスには大きく分けて二つあります。一つは、自己過疎的適応、もう一つが対象過疎的適応です。自己過疎的適応とは、環境の要請に合わせて自らを変えることで適応を遂げることです。これに対して対象過疎的適応とは、自らの要求に合わせて環境に働きかけて環境を変えることで適応を遂げることを言います。この対象過疎的適応は少しイメージしにくいかもしれませんが、環境を変えることで快適になるとか便利になることと考えれば良いと思います。真夏でもエアコンディショニングされた室内に入れば快適に過ごせる。このエアコンディショニングされた室内が対象過疎的適応の例です。適応を考えるときに、現代には注意すべきことがあります。それは、現代には過剰でいびつな対象過疎的社会という側面があるということです。快適さには付加価値があるため、対象過疎的適応は商品化され、急速に発展しています。本来の対象過疎的適応とは、自分が環境に働きかけて、つまり努力して環境を変えることです。商品化された対象過疎的適応も、実際はお金という代償を払って私たちは手に入れています。しかし、私たちは知らず知らずのうちにそのことを忘れ、快適や 便利を当たり前のように要求する感覚になっているところがあります。この感覚を十分意識しておくことが重要です。なぜなら他者や環境に要求することばかりで自分で努力したり工夫したりすることがおろそかになる恐れがあるからです。このことは環境の側もよく認識しておく必要があります。ストレスチェックの法令化を一つの象徴として、現代ではストレス対策は会社など環境側の責任とみなされる傾向にあります。確かに過酷なストレス状況で労働を強いられている労働者がいる以上、会社に規制をかけることはとても重要です。ただ規制だけが一人歩きをしてしまうと、本人が成長する機会を環境側が奪ってしまうということにもなりかねません。だから環境側はストレス反応や五月病の意味をよく考えて、健康を害することなく本人の成長を引き出すような支援を行う必要があります。笠原余光先生がアパシーシンドロームに対する成熟を促す精神療法において、治療者が身につけておくべき観点として挙げられたのが心理的モラトリアムです。モラトリアムとはもともと経済用語で支払い猶予期間と訳されます。その意味は、戦争、暴動、天災などの非常事態下で国家が債権債務の決済を一定期間延長し猶予することを言います。そうやって金融機関が崩壊するのを防止するのです。子どもたちにいきなり大人と同じ責任を負わせると担いきれずに潰れてしまう可能性があります。そこで子どもと大人の間に思春期という移行期間を設けて、その期間は大人としての責任を猶予しつつ、大人になるための準備を整えたり自信をつけたりするのです。そういう意味で思春期の特徴を心理的モラトリアムと呼びます。ストレス反応や五月病を呈する人の中には、この心理的モラトリアムをしっかり経験する必要がある人がいます。つまり、これまで輝かしいキャリアを歩んできた人が一旦その歩みを止めて、自分のことをもう一度振り返ったり、前に進むための人生を整えたりする必要性です。そういう人たちに対しては、いきなり社会生活に復帰することを目指すのではなく、社会から一時的に退避することを保障してあげることが重要です。だからじっくり話を聞いてあげることが彼らの大きな助けになります。本日はこの時期に増える五月病についてお話しし、五月病をうつ病に移行させないためにじっくり話を聞くことの重要性についてお話しさせていただきました。どうもありがとうございます。
今日は五月病からうつへ移行させないためにと題し、慶応義塾大学精神神経科学特任准教授白波瀬丈一郎さんにお話しいただきました。それではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります。